バカ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一と、今夜はですね、まあ、昨日靴入りしたからというわけではございませんが、まあ、これからあの大雨が降ったり、俗に言う私たちよく大雨洪水警報とか出てまいりますから、そういったものを、まあ、あの出しているところであります。皆さんよくご存知の気象台さん、我々山口県では下関地方気象台ということになるわけですけど、そこのからお二人、梅野さんと山口さんお二人に来ていただいて、まず気象台ってどういうところですかという、入門的なお話から、聞いておりますが、いよいよ、まあ、梅雨に入りましたね昨日。
あ、そうですね、はい。
あれなんで一気に梅雨入りするっていうの、あれもうこれから雨降りそうだっていうんで、もう大体例えば昨日の東海地方まで一気に梅雨入りって、ああいうことあるんですね。
そうですね、はい。
で今日も関東地方までなんか行ったのかな、なんかちょっとニュースは見てないんですが、北海道は梅雨がありませんから、そのうち徐々に上まで上がっていくということですが、で、大雨が降り出しますと、我々、まあ、天気予報は、晴れた、雨降ったで、一喜一憂してしまうんですが、もっと大切なものが、その天気予報の中にありまして、注意報とか警報というのが、同時に、天気予報なんかでは出てまいります。でその辺意外に分かってるようで分かってないというところが、ありますので、今日はおさらいも兼ねてですね、梅雨入りしたからこそ知っておきたい警報について、注意報についてということで今から、お話を伺いたいと思うんですが、警報ってまず注意報が多いですね。注意報ってどんなものがありましたかね。種類は
大雨、ね、
まず大雨、
洪水ですね。
なるほど。大雨と洪水。
はい。はい、それから、まあ、台風とかそういったので高潮。
高潮注意報。はい。
それから強風。
あ、強風。あ、聞きますね。強風。
波浪。
あ、波浪。これ波ですね。
そうですね。はい。
はい。
あとは雷。
雷。
それから乾燥。
あ、乾燥もか。火災に気をつけてくださいって、この乾燥注意報が出るんですね。はい。なるほど、乾燥。はぁ。
あとは濃霧とか、まあ、そういったのも時期によっては出ますね。
これやっぱ瀬戸内なんか濃霧が非常に多いような感じがしますよね。濃霧、これ船舶なんか気をつけないと危ないですよね。濃霧、
ね、はい、
注意報、あ、結構ありますね。今私もちょっと改めて数えてみると、あ、結構ありますね、はい。でこの注意報っていうのはどういうものなんですか。気をつけてくださいなんですか。
そうですね、注意報は警報とは違って、はい、警報はやはり避難に結びつくようなその対象災害にしてますので、うん、はい、注意はそういったのも含んで、こう幅広い災害にこう注意を呼びかけるという
注意喚起、
はい、そういうところで基準を設定してます。
あ、なるほど、はい。で先ほど大雨とこう洪水ってこれ分かれるんですね、一応。ただ出てるときはセットが多いですね。
そうですね、まあ、複雑ですけどセットになることが多いです、ね。
なるほど、はい。でいよいよその警報ということになると、まあ、大雨洪水警報、この大雨とそれ洪水ありますけど、これの意味はどういったことを我々に訴えようとしているんでしょうか。
まず対象災害ですけど、はい、大雨の場合は土砂災害と浸水害、はい、
土砂災害と浸水害、はい、雨による浸水ですね。
そうですね、そうですね。なるほど。それと土砂災害ですね、はい。それから洪水の方は、はい、河川の増水や氾濫、そういったのに、
なるほど、
まあ、呼びかけるという。
だから、まあ、まあ結果的に雨が引き金ですけども、それによって、河川が増えていって水が増えていって、まあ、浸水したりする可能性があるよということで、これはもう警報だからちょっと強いですね。
そうですね、警報はもうあくまでも避難行動に結びつくような基準を設定してます、はい、
基準を設定、はい、だから、まあ、ある意味ちょっと強めで、
そうですね、
気をつけるよりもまだ上のちょっと本当に避難のことも場合によっては考えてくださいねというようなことも考えられるような、まあ、そういうちょっとものですよね。これ大雨洪水、次は何ありましたか。暴風というのがありましたね、台風になると。
はい、そうですね、はい。
これはまあ強風の警報版というとっていいんですか。
そうですね、強風と暴風も基準が、まあ、暴風の方が高いんで、
何メートル以上って確か決まってますよね。
そうですね、20メートル
20メートル、はい、だからまあ一応あれは風速で決まる。
そうですね、
はい、暴風警報とか、はい、ですね、あとは警報でいうと、まず大雨洪水、これはよく聞きますね。で暴風警報聞きますね。あと何がありますかね。
あとはやはり台風シーズンとか秋口のこう潮位が高くなる状況の時は高潮、あ、注意報、あるいは高潮警報ですね。
なるほど、
はい。
高潮警報とか注意報ならまだ寒気で気をつけてくださいねという話なんでしょうけど、警報となるとこれはやっぱり災害を意識してくれという
そうですね、警報はあくまでもそういう時に発表しますので、警戒するような状況の時になりますね、
は
い、
あと警報は何か、他は、大雨洪水、高潮、暴風、
波浪がありますね。
あ、波浪警報、はい、これもだから、波浪警報は、まあ、海でいう、まあ、風の強い船舶関係にこれはやっぱよく聞いていただかないといけない部分でもあるわけですね。波浪だから。
そうですね、船舶は漁業関係、
漁業関係者、ね、だから、はい、海岸でなんかごそごそしてる人はこれ波浪は気をつけない、波が
重要な情報
高いと、これ重要な情報ですね、はい、はい、波浪警報、他は、
あとはまあ雪ですね、大雪、暴風雪。
あ、暴風雪か、あんまり山口県では出ないかな。
そうです
ね、雪を伴う暴風という。
そうです、
はあ、あと着雪なんてありましたね。
着雪は注意報、
ね、注意報があるんですね、はい、警報は暴風雪、
はい、
はあ、なるほど。でこういうものがもし出れば、やはり、場合によっては災害に結びつくかもしれないから、やはりきちんと対応を考えてくださいということですよね。でこの今出されている大雨洪水警報は我々テレビで見ますし、よくテロップでピロピロピロンとか言って、大雨洪水警報出ましたとか出る時ありますが、この情報っていうのは、まあ、我々市民だけじゃなくて、これ行政の方にも流されるんですね。
そうですね、決まった期間には専用線で、
専用線で、
はい、伝達します
。山口県だと主だったところって大体 どういったところに送られるんですか。
例えば山口県さん、
まず県庁、
はい、それから、はい、県警ですね、
県警、あ、警察の方ですね、はいはい、
それから山口河川国道事務所、
あ、ここの国交省さんですね、はい、国土交通省の山口河川国道事務所さん、
あとはやはり報道、はい、NHK さん、
ね、あ、 NHK さん、はい、報道ですね。あとはそこから、まあ、各それぞれの機関がまたこう伝達を順次していくと。だから市町、市町っていうか市町村、市町はこれ県から行くことになるんですね。
はい、
あ、じゃあ、我々が見てる、まあ、でもあれですよね、ただ我々が見てる大雨洪水警報ですって、あれがただそのマークがでこう送ってるんじゃなくて、ちゃんとファックスかなんか文書できちっとこう行くんですか。
はい、そうですね、でも量的な予想もありますし、そういったのも含めて、
あ、なるほど、
はい、
だからあそこの我々普通見てる天気予報で出てるものでは伝わってないもので、きちっとやっぱり業務上防災の対策をしてもらわないといけないから、はい、いろんなことが書いてある、
ね、必要な情報をつけて発表してます。
はあ、なるほどね。でいずれはそれが、まあ、市役所さんが対応する、町が対応する、我々県が対応するときに、またそれは行政が対応するときに、我々はその指示に従って動けばいいという。
そうですね、はい、
ですから、まあ、こういう警報は行政にも行くし、我々の方にもきちっと、まあ、情報としては来ると、
はい、
いうことですね。でこういう警報というのは我々、まあ、ニュースとか天気予報でラジオとかテレビでも見れますし、インターネットでも最近見れますよね。
そうですね、ホームページを見ていただければ、気象庁でも下関地方気象台のホームページでも
出てるわけですよね、はい、最近はもうインターネットが普及してるから結構いろんなことが分かりますよね。
そうですね、はい、
はいはい、わかりました。まずはこの、警報と、まあ、注意報をぜひ、まあ、覚えるってことはないと思うんですが、もう皆さんご存知ですが、改めて、ん?高潮警報関係ないやじゃなくてですね、やっぱり沿岸地域、特に瀬戸内は高潮が起こりますので、こういう警報が出たら、あ、特に高潮は潮位がこう上がってきますし、まあ、台風が近づけばもう風がどういう風に吹いてくるか分かってきますから、まあ、かなり迫ってますよということが、だんだん近づいてきますよということが分かっているので、警報として出るんだろうと思いますが、ぜひ我々の防災行動に結びついけないと、出す方もちょっと寂しいですよね。
そうですね、やっぱり有効に使われてこそこう出す感じがあります
ですよね。はい、ではここで、もう一曲挟みまして、この後コーナー、そしてまたお話を続けていきたいと思います。
まもるくんインフォメーション。
あ、じゃあ俺。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今日のインフォメーションはこの方です。
はい、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課の今津です。今週のまもるくんインフォメーションは、身近な水環境の一斉調査の結果のお知らせです。先週この時間で、予告をさせていただきましたが、7日に身近な水環境の一斉調査を、やりました。 これには、サバ川に学ぶ会や、水の自由人浸水戦隊赤座隊の皆さん、等々、約10名の方によりまして、サバ川の河口から山口市徳地の堀までの、間で、実施をしました。調査結果は、パックテストという簡易に測れる、ものがあるんですが、それによりまして COD、これは水の汚さを測る指標の一つですけども、COD の数値により水のきれいさを、判断しました。全20箇所のうち19箇所で、きれいな水と、いうことになりました。残念ながら1箇所、下流の、調査地点、ちょうどポンポン山というところが、あるんですけども、その付近で、調査した結果だけ、少し汚い水ということになりました。ちなみに昨年は、2箇所で、少し汚い水という結果でしたので、昨年よりは、若干良くなった模様です。しかしながら、調査をしていただきました、赤座隊の皆さんからは、サバ川沿いに昨年より空き缶などのゴミが増えたという感想をいただきました。ゴミ問題につきましては、この番組でも何回か取り上げてきましたが、川に生息する生き物をはじめ、皆さんが気持ちよく河川を利用できるように、一人一人が環境について考えてほしいと思います。梅雨入りも、しました。皆さん河川を利用する際は気象情報には十分注意してください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時41分になるところです。サバ川物語お届けしております。今夜はですね、まあ、昨日、リアルタイムで放送を聞いていただいている方は、まあ、昨日かということなんですが、後でインターネットで聞いていただいている方は、9日、昨日になりますけども、山口県を含む地域が梅雨入りしたということで、東海地方まで、9日の時点で梅雨入りしたということで、まあ、この番組で何回かシリーズ防災とかですね、災害の水害の話をしておりますが、今日は、一番、まあ、我々がお世話になっていると、あるいはその身近にテレビを通じて、名前を聞くことが多いという下関地方気象台、防災業務課のお二人、梅野慎一郎さんと山内淳二さん、お二人に来ていただいて、いろいろと、まあ、気象台のお話から始まって、先ほどはまあ、よく聞き慣れてるんですが、本当の意味はおさらいしてみないとわからないということが結構ありまして、警報とか注意報のお話をしていただきました。で、ここから今津課長さんにも入っていただきながら、お話を進めていきますが、先ほどお話があったように、先ほどの警報っていうのは、国土交通省の山口河川国土事務所さんにも、まあ、伝わってくるということなんですね。これだから、そういうふうな気象で大雨が降りそうだとかいうことになってくると、まあ、情報を出されるということで、山口河川国土事務所さんの方はこういう警報とか、
はい、
例えば大雨洪水警報ですよというのが、はい、まあ、我々市民も知ることになるんですが、事務所としても受け取りますよね。
そうですね。
これを受け取ったら事務所さんはなんかどういう動きをかなんかされるんでしょうか。
はいはい、まあ、洪水に備えて事務所で、まあ、そういう体制を取るようになります。
はい、やっぱりこの気象台さんからの情報は重要。
そうですね。警報とかは特に気になりますね。
まあ、国交省さんの方がね、気象観測するわけにはいきませんから、
そうですね、はい、
これは気象台さんの方でということになりますね。なるほど。で、これは私もちょっとよく存じてないんですが、一応地方気象台で、大元は福岡が統括しているような感じっていうふうに思っていいんですか、それともそれは間違いですか。
ですね、はい、下関地方気象台は山口県内。
県内、
はい。で、福岡管区地帯ってありますけども、
はい、
それは山口県を含む九州が福岡管区地帯、
はい、
で、その上が全国を統括している気象庁、うんうん、ということになります。
なるほど。だから一番大本の気象庁があって、はい、その下が、まあ、管区という名前がつく気象台、
はい、
で、その後で地方、だから、まあ、鹿児島とか大分とか、はい、下関とか これなんで下関山口地方気象台にならなかったんですかね。やっぱり所在地で言うのかな、はい、あの下関気象台って聞くから、なんか他にもなんか岩国とか、はい、なんか周南にもあるのかなと思ってしまうんですが、一応先ほどの話ですと下関地方気象台と山口の方は測候所があるということみたいですね。はあ、なるほど。まあ、こうやってあの我々普段聞き慣れている気象台さんなんですが、やっぱり警報を出す方の立場としては、まあ、先ほどちょっと繰り返しになるんですけども、やっぱりあの、まあ、行政の方には当然あの粛々と対応していただくとしても、やっぱり住民の方にはあのそれなりの啓発というか、ちゃんと動いてくださいという知識を持ってもらいたいというところありますよね。
そうですね、ある程度その発表するまでに、うん、その行動を取れるような時間を持って発表してますので、
うん、あ、なるほど、そうか、はい、はあ、だから実際そういうことが起こるだろうと思われるこの前もって、警報なら警報でこう出していく、はい、それさらに、その前の段階として注意報として、まあ、流す場合もある。
そうですね、そういったことで呼びかけるという、
は
い、
あれは注意報があって警報になるんですか、その注意報なしでいきなり警報になるということもあるんですか。
まあ、基本的には注意報警報という一連の情報で、うん、まあ、警報の前段階として、まあ、注意報、うん、という、ま
あ、注意してくださいね、はい、ということなんですね。まあ、だから受け取る方もちゃんとあの注意報警報をあのきちっと違いが理解して受け取らないといけないということですね、はい、なるほど、わかりました。サバカ物語をお届けしております、今夜のゲストは、下関地方気象台、今日はまあお天気というよりは、なんか下関地方気象台とお天気の話ですかっていうふうになりそうなんですが、実は私たちの、まあ、命に直結するような情報、警報注意報、そういったまあ防災に関わるそういったお仕事をされてます防災業務課から、梅野さんと、これ難しい字ですよね、梅野さんと山内さんお二人お越しいただきまして、いろいろとお話を伺ってまいりました。時間がだんだんなくなってきたんですが、なんかいろいろまた新しい取り組みがこう出てきてるということなんですが、はい、最後に、はい、ご紹介いただければ。
あの大雨洪水警報なんですが、うん、昨年の5月28日から新しい基準による運用を行っているんですけど、はい、実はその基準の指標、その指標と種類がですね、はい、これまで1時間雨量、3時間雨量、はい、それから24時間雨量というものと災害の関係を調査して基準を設定してたんですが、
1時間降量、はい、3時間降量とそういうことですね、
はい、その24時間雨量に変わるものとして、はい、土砂災害に対しては土壌雨量指数、はい、それから洪水に対しては流域雨量指数という新しい基準を導入してます。
これは新しい言葉ですね。
そうですね、はい、
つまり土壌に染み込んでる水とか、はい、流域にそのなんて降った時のどのぐらい水を持ってるかという、はい、そういったことを加味するということ
ですか。そうですね、あの土壌雨量の場合は水分中に含まれる、うん、まあ、水の量、そういったものから土砂災害の危険度を表すと。
まあ、結局土に染み込んだ分が土砂災害を起こしますもんね。
そうですね。で、洪水の場合は、はい、今度は、上流で降った雨、下流に降ってなくても上流に降った雨が下流に流れることによって水位が上昇するという、その時間差を考慮して計算求められた指数で洪水の危険度を表すというものを導入しています。
まあ、だからより現実に近く、よりそのまあ現象に近づくような形でのまあ、あの予報というか、はい、がで、まあ、どんどん改良されてきているという
か、ね、そうですね、はい、
はあ、また、まあ、これからもいろいろとまた新しい、ね、ものができてどんどん改良されていくと思うんですけど、結構お忙しいですね。
そうですね、いろいろ、
これから梅雨の時期またお忙しくなりそうですね、はい、ちゃんと家に帰っていただければと思います、はい、最後はそこになってしまいますが、はい、ということで、今夜お忙しいところありがとうございました、下関地方気象台から、梅野さんと山内さん、お二人お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今津課長さん、はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、はい、そろそろお時間が参りました、とりあえず梅雨の中休み、晴れの間に、洗濯物干しましょう。そしてまた雨が降りましたら注意していただければと思います。また来週お耳にかかりたいと思います。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議、竹本浩一がお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。